星になったオルフェウス。オルフェウスは音楽の神、アポロンの息子。その奏でる美しい調べには、人間だけでなく、気の荒い動物までもが聞き入ってしまいます。なんと、命を持たない荒波も収まり、転がる岩もピタリと止まって、耳を傾けると言われています。今日は、人夫のエウリディケとの結婚式。結婚の神、ヒメンも呼ばれていましたが、この神は、なぜか祝福ではなく、悪いことが起こる予感を残していきました。なんだか、やけに目がしみる。ヒメンの松明がくすぶっているせいかしら。二人は結婚式の間中、涙を流していたのです。結婚して間もなくのことです。アリスタイオスという羊飼いが、なんて美しい女なんだ。と、散歩中のエウリディケに言い寄ってきました。予感は当たりました。エウリディケは逃げる途中、草むらの毒蛇を踏んでしまいました。そして、足を噛まれて、死んでしまったのです。エウリディケを失ったオルフェウスは、泣き暮らしました。そして、冥界から妻を連れ戻そうと、決心します。冥界へ向かうオルフェウスを待ち構えていたのは、冥界への渡し船の持ち主、カロンと、三つ首の番犬、ケロベロスです。ポロン、ポロン、ポロロロン。オルフェウスは、盾ごとを引いて、怪物たちを和ませ、やっと冥界へ到着しました。オルフェウスは、冥界の王、ハデス夫妻に面会し、自分がどれだけ妻を愛しているか、美しいことの調べに乗せて、切々と歌い上げました。ポロン、ポロン、ポロロロン。これにはハデス王も心を動かされました。よかろう。妻を連れ帰るがよい。ただし、この冥界を出るまでは、決して妻の顔を見てはならぬぞ。大喜びのオルフェウスは、妻を後ろに、地上に向かいました。地上まであと一歩という時になって、オルフェウスは、急に心配になりました。エウリディケは、ちゃんとついてきているだろうか。そして、思わず振り返ってしまうのです。ああ、あなた。その途端、エウリディケは、みるみる遠ざかっていき、やがて見えなくなってしまいました。ポロン、ポロロン。一人地上に戻ったオルフェウスは、永遠に失ってしまった妻を思って、悲しい調べを引くばかり。たくさんの人夫が誘惑しましたが、彼は見向きもしません。なんて失礼な男なんでしょう。オルフェウスに腹を立てた人夫たちは、彼を八つ裂きにして殺し、盾ごとと共に川に流してしまいました。死んだオルフェウスは、今は、エウリディケと一緒に冥界で楽しく暮らしていることでしょう。さて、川に流されたオルフェウスの盾ごとは、哀れんだ大神ゼウスが拾い上げ、天の星の中に置きました。これが夏の星座で名高い、こと座です。七夕の星として有名な、ベガがあることで知られています。おしまい。